ルカによる福音書1章26節から。6ヶ月目に天使ガブリエルはナザレというガリラヤの町に神から使わされた。ダビデ家のヨセフという人の言い名付けである乙女のところに使わされたのである。この乙女の名はマリアといった。天使は彼女のところに来ていった。おめでとう、恵まれた方、主があなたと共におられる。マリアはこの言葉に戸惑い、一体この挨拶は何のことかと考え込んだ。すると天使は言った。マリア、恐れることはない。あなたは神から恵みをいただいた。あなたは身ごもって男の子を産むが、その子をイエスと名付けなさい。その子は偉大な人になり、意図高き方の子と言われる。神である主は彼に父ダビデの王座を下さる。彼は永遠にヤコブの家を治め、その支配は終わることがない。マリアは天使に言った。どうしてそのようなことがありえましょうか。私は男の人を知りませんのに。天使は答えた。聖霊があなたに下り、意図高き方の力があなたを包む。だから生まれる子は聖なるもの、神の子と呼ばれる。あなたの親類のエリサベトも年を取っているが、男の子を身ごもっている。不妊の女と言われていたのに、もう6ヶ月になっている。神にできないことは何一つない。マリアは言った。私は主のはしためです。お言葉通り好みになりますように。そこで天使は去っていった。本日の説教題、主があなたと共におられるは、ルカによる福音書1章28節から示されました。1章28節で天使ガブリエルはマリアに言います。おめでとう、恵まれた方、主があなたと共におられる。前回の聖書箇所でザカリアに現れた天使ガブリエルが、ここではマリアに現れます。ザカリアの次にヨセフにではなく、マリアに現れるのです。ガブリエルがマリアに言った言葉は一般的な挨拶の言葉ですので、単純に挨拶をしたとも言えるでしょう。おめでとうはこんにちはと訳すこともありますが、命令形が用いられていますので、喜びなさいと訳すのが良いかもしれません。天使ガブリエルはザカリアにヨハネの誕生を告げた際に、この出来事は喜びであると繰り返しています。ザカリアもマリアも突然喜びが告げられ、最初は戸惑います。しかしそれぞれに与えられた時を経る中で、二人は自分に降りかかってくるようにして起こった出来事を受け入れました。そして二人の戸惑いや恐れは喜びへと変えられていったのです。おめでとう、恵まれた方との天使の言葉に、私たちは違和感を覚えてしまいます。マリアはイエス様がこの世界にお生まれになるために 光栄ある役割を担いながら、周りの人たちからは冷たい視線を浴びせられ、後ろ指を刺されることもあったでしょう。辛い思いをしながら、マリアはイエス様を愛し、養い、育ててきたのでしょう。夫のヨセフは、ルカによる福音書の3章以降には登場しませんので、早く主の身元に召されたのかもしれません。イエス様は30歳を過ぎた頃から家を離れ、福音を伝えることに専念されます。そしてエルサレムのゴルゴタの丘で十字架につけられ、悲惨な死をお迎えになります。果たしてマリアを恵まれた方ということができるのだろうかと思います。30節にあるように、あなたは神から恵みをいただいたなどと言えるのかと思います。この天使のマリアへの語りかけは、人間にとって何が大切なのかを告げ知らせています。神様によって作られた人間は、神様の恵みと出会う存在なのです。アドベントは来るという意味で、イエス様がマリアからお生まれになり、この世界に神様の恵みがやってきたのです。この世界に生きている私たちは、しばしば災いに襲われ、苦しみや悲しみにとらわれてしまいます。災いには人間の罪が引き起こす戦争に代表される人災があり、コロナ禍のような天災があります。そして両者は複雑に絡み合っています。しかしこの世界に生きている私たちには、苦しみや悲しみばかりではなく、神様の恵みがやってきてくださいます。キリスト教信仰は、打ちのめされるような出来事が起こっている中にあっても、神様の恵みの到来を信じているのです。神様の恵みであられるイエス様がこの世界にやってきてください。この世界に生きる私たちと共に、苦しみや悲しみに満ちた世界を歩んでくださるのです。恵みは、苦しみや悲しみが一つもなくなることではありません。苦しみや悲しみの中にあっても、感謝して歩むことができるのが恵みです。マリアは神様から恵みを受けたことで、苦しみや悲しみがなくなったのではありません。どんな苦しみや悲しみの中にあっても、マリアには感謝があったのです。フィリピンの信徒への手紙1章29節には、キリストのために苦しむことも恵みとして与えられているのですとあります。苦しむことも恵みであり得るのです。この御言葉は、天使がマリアに告げた恵みの出来事と重なり合っています。マリアに恵みとして告げ知らされたイエス様の誕生という出来事は、一人の妻であり母親であるマリアに苦しみや悲しみをもたらすものでした。しかし その苦しみや悲しみの中にも、救い主キリスト、神様の一人子、子なる神様であられるイエス様が共に生きてくださるという恵みがあったのです。神様はマリアを通して苦しむことも恵みであり得ると世に告げ知らせたのです。よく知られた38節のお言葉通り好みになりますようにとのマリアの言葉は、神様の恵みによってどんなことにも感謝して生きるというマリアの覚悟を表しています。イエス様が私たちと共にいてくださり、この世界を共に生きてくださることが、苦しみや悲しみの中にあっても感謝して生きることのできる恵みの出来事であったのです。苦しみや悲しみはもちろんそれ自体としてはいいものではありません。いいものではありませんが、誰にとっても避けがたいものです。しかしどんなことを通しても恵みが働くことが信仰者の歩みにはあります。どんなことにでも感謝できるのは、その人の信仰が静かに、しかもたくましく生きている証拠です。イエス様の誕生において起こった恵みの出来事が、その人をしっかりと捉え、その人を主イエスキリストが共に歩んでくださるという確信に生きるものとしているのです。苦しみや悲しみも神様の恵みによって与えられていると分かることができるのは、主イエスが共に歩んでくださるという恵みがその人をしっかりと捉えているからです。テサロニケの信徒への手紙1、5章16節から18節には、いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、どんなことにも感謝しなさいとあります。この手紙を書いたパウロは、私たちをしっかりと捉えて離さない神様の恵みによって、主イエスと共に喜びと祈りと感謝に生きるように進めています。礼拝はこのキリストの恵みと出会い、キリストの恵みによって新しく生かされる時です。十字架につけられたキリストを仰いで、キリストの恵みが自分を捉えてくださることを確かにされて、それぞれの新しい週の歩みへと踏み出す力を与えられる時です。聖霊なる神様の御力によって、苦しみや悲しみの生み出す人生の危機から解放され、どんなことにでも感謝するものとされる時なのです。天使ガブリエルはマリアに喜びの勧めの言葉に続けて、31節から33節でこう告げます。あなたは身ごもって男の子を産むが、その子をイエスと名付けなさい。その人は偉大な人になり、意図高き方の子と言われる。神である主は彼に父ダビデの王座を下さる。彼は永遠にヤコブの家を治め、その支配は終わることがない。天使はまず マタイによる福音書でのヨセフと同じように、マリアにもその子をイエスと名付けなさいと告げます。そして、生まれてこられる御子がどのようなお方なのかを明らかにします。そのお方のお名前イエスは、ヘブライ語ではヨシアで、主は救いという意味です。イエスはイスラエルではありふれた名前ですが、人間としてマリアからお生まれになったイエス様こそ救い主キリストであられることを指し示しています。イエス様は偉大な人、この世界を救われるメシア救い主であられ、義と高き方の子、主なる神様の一人子、子なる神様であられるのです。主なる神様はイエス様にダビデの王座をくださいます。しかしここで言われるヤコブの家の王座は、イスラエルの民のすべてを、ダビデ王の子孫が力によって支配する再建されたイスラエル王国の王座ではありません。イエス様を救い主キリスト、神様の一人を、子なる神様と信じる新しいイスラエルの民すべてを、神様の愛によって永遠に支配される御国の王座です。神様の御国の愛によるご支配が、イエス様がマリアに宿られた時から始まるイエス様のご生涯、十字架と復活の出来事を通して実現するのです。27節には、マリアはダビデ家のヨセフという人の言い名付けであったとあります。イスラエルの習慣としては、夫になる人が妻を迎えに行き、結婚式を済ませて初めて妻は夫の家に迎え入れられ、結婚生活が始まります。マリアは天使に、34節にありますように、どうしてそのようなことがありえましょうか、私は男の人を知りませんのにと言わざるを得ませんでした。すると天使は35節から37節でマリアにこう答えます。聖霊があなたに下り、義と高き方の力があなたを包む。だから生まれる子は聖なるもの、神の子と呼ばれる。あなたの親類のエリサベトも年を取っているが、男の子を身ごもっている。不妊の女と言われていたのに、もう6ヶ月になっている。神にできないことは何一つない。天使は、生まれてこられるイエス様は聖なるもの、神の子と呼ばれるお方であられ、ザカリアとエリサベトに起こった出来事もアドベントの出来事であると告げます。エリサベトがヨハネと名付けられる男の子を身ごもった6ヶ月目に、イエス様が聖霊なる神様の御力によってマリアに宿られたと告げたのです。するとマリアは38節で、私は主のはしためです、お言葉通り好みになりますようにと答えます。はしためは女性の奴隷を意味します。マリアは自分のことを奴隷と言って、これから先は主なる神様を信頼して全てをお委ねしますと告白しているのです。 45節で自分を尋ねに来たマリアにエリサベトはこう言います。主がおっしゃったことは必ず実現すると信じた方はなんと幸いでしょう。そして46節以降に記されたマリアの賛歌で、私の魂は主を仰ぐ、私の霊は救い主である神を喜び讃えますと、神様の恵みを喜び讃えます。こうしてマリアに突然降りかかってくるようにして起こった出来事がもたらした戸惑いや恐れは喜びと感謝へと変えられていったのです。クリスマスは主イエス・キリストが豊かな恵みのうちに私たちと共にいてくださることで、苦しみや悲しみの生み出す人生の危機から解放され、主の恵みが確かにされる時です。主がおっしゃったことは必ず実現すると信じた者には、苦しみや悲しみの中にあっても感謝や喜びに満たされる時がやってきます。クリスマスは主イエス・キリストの誕生の出来事において、私たちが今この時喜びと感謝に満たされ、また神様の御国において永遠に喜びと感謝のうちに生かされることを確かにされる時なのです。お祈りをいたします。父子聖霊なる神様、尊い皆を褒めたたえます。どうぞ礼拝をキリストの恵みと出会い、恵みによって新しく生かされる時としてください。十字架につけられたキリストは仰いで、キリストの恵みが自分を捉えてくださること確かにされて、それぞれの新しい週の歩みへと踏み出す力を与えられる時としてください。聖霊なる神様の御力によって、苦しみや悲しみの生み出す人生の危機から解放され、どんな時にでも感謝するものとされる時としてください。どうぞクリスマス、主イエス・キリストが豊かな恵みのうちに私たちと共にいてくださることで、苦しみや悲しみの生み出す人生の危機から解放される時としてください。どうぞ私たちを主が言われたことを必ず実現すると信じ、苦しみや悲しみの中にあっても喜びや感謝に満たされる時がやってくると信じるものとしてください。どうぞクリスマスを主イエスの誕生の出来事において、私たちが今この時喜びと感謝に満たされ、また神様の御国において永遠に喜びと感謝のうちに生かされることを確かにされる時としてください。私たちの尊い救い主、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。アーメン。